村岡翔子のインターネットラジオ。こんにちは、村岡翔子です。今日は高森町で私が会いたい人のところへ訪ねて行ってきました。阿蘇かやぶき工房3代目上田達夫さんのインタビューをお送りします。
こんがり焼けてらっしゃいますね。
真っ黒ですね日陰がないからですね
年中こんな感じですか？
ですね、一応冬はちょっと白くなりますけどでも年中、外でやれる上なんで、基本的にはだいたい黒くなりますね。
阿蘇かやぶき工房、まずはもう基本なところから聞いていいですか？
はい、
何を仕事とするわけですか？
ですね、基本的にはかやぶき屋根の吹き替えとか修理とかを主に、行ってます。かやぶきとはイネ科のですね、多年生植物の総称なんですけど、基本的にはこの阿蘇ではススキを使って屋根を作る、ススキを使ってできた屋根のことをかやぶき屋根っていうんですよね。もう昔からずっと続いてきてる、草屋根ですね。
熊本だったり高森だったりで目にするのはどういったところでしょう？
熊本って言うとですね、人吉球磨地方 の神社仏閣とかがすごく多くて、あと和み町にある文化財にも指定されてるんですけど、肥後民家村、あそこら辺に行けばですねよく見られますけど、その他では点々とあるぐらいで、そんなに多くはないですね。
でも今大変見直されてるんですよね。
そうですね、このかやぶきが見直されるきっかけになったのが、基本的には再装してそれを屋根に乗せて、その屋根の上に吹かれて、でその後また土に戻るっていう、だから循環ずっとするからですね、自然環境にもすごい優しいということ でそれで見直されてますね。
今納屋にはもう本当にすごい数の、要するにススキですよね。
はい、そうですね、もう今の時点ではもう半数以上減ったんですけど、結構年間で1万5000足ぐらいはストックしますので、基本的にはもう高森町の茅場草原から再装して貯めてますね。基本的に茅を刈るシーズンが1月から3月なので、もう山の上でですね、もう立ち枯れした状態のやつをこう釜で丁寧に刈り取るんですよね。
手でですか？
はい、もううちは刈り払い機は使わないので、全て手釜でサクサクサクって全部刈ってますね。
それなんでですか？
ですね、刈り払い機で刈った場合はいろんな雑草とかそれ曲がったススキなんか生えるんですけど、かやぶき屋根に適した材料っていうのは基本的にはある程度まっすぐな材料でないと使えないので、なのでそれを見極めて皆さんこう釜で刈り取っているんですよね。東北海道からとか地元の農家さんとかにいろんな人に茅を買ってもらってますね。それを私が1羽いくらっていうので購入するようにしてて、冬場 のみんなの仕事になるように、してますね。
手作業とは思わなかったです。
そうですか。そうですね、総勢だいたい10名から20名ぐらいが集まって、みんなバラバラ山に登ってですね、で見極めながら刈るんですけど、そうですね、全部手作業ですね。
でもそれだけ阿蘇の草原のそのススキっていうのは質がいいわけでしょ？
そうですね、基本的に日本でも西日本では最大級の茅場なの で出荷もですね関西方面とかにもしてるので、非常に品質が良くて、なんかやっぱしなりがあって綺麗ですよね。阿蘇でも茅場によってその硬さとか長さとか全部変わるんですよ。でもそういうのも含めて、その茅はすごいしなりがあってすごいいいって言われてますね。
ベストな状態っていうのは何メートルぐらいで？
そうですね、茅葺き屋根を作る時ってですね、もう全て同じ材料じゃないんですよ。葉っぱがついてる材料も使えば短い材料も使うし、で場所場所によって全部使い分けるんですよ。なのでこれがいい茅っていうのは基本的にはないですね。
適したところにってことですか？は
い、そうですそうです、もう炭の部分とか軒の部分とかいろんな部分で使い分けて使うんですよ。
はあ、またそれも手作業じゃないですか？
そうですそうです、もう全部手作業で、もう全部感覚で屋根を拭くんで、もう定規は全然使わないんでですね、 もうみんな職人さんのこの目線だけで屋根を最初から最後まで作るんで、すごい難しいですよね。
え、今上田さんでどのくらいですか？
僕がもう今25年目ぐらいになって、もうだいぶおっさんですけど
いやいやいやいや、
25年ぐらいになって、で今トータルではもう200棟を超えましたね、触った屋根がですね。やはりあの10年前に吹いた屋根もその当時はもうすごい良かったって思ったんですけど、今見るとあだいぶ反省点があるなみたいな。やっぱりどんどん進化していくんですよね、技術も。屋根に対してその作り方も変えたりするし、まあ、あの吹き方も地域によって変わるしですね。でもそういうのも見極めながら、あの自分たちで研究しながら、どうすれば長持ちするかとかで綺麗に見えるかとかいうのも研究しながらやってますね。
涼しかったり暑かったりっていうのはどうなの？
そうですね、夏はとにかく涼しいですよね。まああの茅葺き屋根の中はすごいシーンとしてて、で防音効果もすごい高いしですね、まあ、とにかく涼しいです。冬はですね、やっぱり今の現代住宅には勝たないんですけど、でもやっぱりいろいろ炊いたりすればすごい暖かく過ごせるんですよね。
昔っていろりがあるお宅があって、ね、そことの関係っていうのがやっぱあったわけでしょ？
もちろんありますね。いろりで火を上げて、あの煙を上げることで、そのかやぶき屋根の、あの竹とか蚊帳に、虫がつかないんですよね。でそれで燻蒸されて、すごい長持ちして、で硬化していくんですよね。
なんか日本昔話のような状態ですよね、
ですですです、そうそうそうです。
でも今はなかなかそれは見ることできないですもんね。
そうですね、最近の茅葺き屋根はどうしてもあの文化財系統が多いので、いろりでってかその火を起こしていぶすってことがあんまりなくなったんですよね。それでやはりその耐久年数が少しやっぱり短くなってきてるのはもう事実でありますね。
でも大阪万博、そちらでも注目浴びたようですね。
そうですね、小山薫堂さんがプロデュースしたですね、アースマートかな、でそれでもあの茅葺きの方で私たちも応援に行ったりして、でこの阿蘇からも茅が行ってるしですね、すごいいい経験させてもらいましたね。
でそこに確か上田さんが作られたあるものが行ったんですよね。
そうですね、一応番号台って言ってソファーみたいな小さい茅で作ったやつが、それも万博の方に持って行きましたね。
私座ったんですよ、はい、チクチクするのかなって見た感じね全部やっぱり上を向いてカットしてあるので、チクチクするのかなと思ったら全然そんなことなくて、座り心地がめちゃめちゃ良かったです。
そうですよね、うん、私もですね最初作る時って、結構これチクチクするんじゃないかなと思うんですけど、でも結構座ったりしたらですね、すごい気持ちいいですもんね。
気持ちよかったです。いやこれは絶対いけるなと思って、
ですね、この阿蘇にはですよ、温泉施設とかいっぱいあるじゃないですか、そこら辺に少しずつでも増えていけばすごい面白いなと思いながらですね。
今まではかやぶき屋根がメインだったと思うんですけれども、いろんな分野に広がりそうですよね。
そうですね、やっぱりもうかやぶきって言ったらもうかやぶき屋根が基本的なイメージにあるんですけど、今私たちがヨーロッパのオランダとかからの技術も使って、かやの壁を作ったりとか。
壁？それって白壁にこの練り込むみたいなもんですか？
ではなくて、かやぶき屋根が直立したような感じだから、もう拭いてあるんですよ普通にですね。それは日本の技術ではなかなかできないので、オランダのクローズド工法っていうのを使って、
ある意味草原の中にいるみたいな感じになるわけですか、家の中にいると。
でも外から見た感じですよね、家の中でもできるんですよ。
なるほど、外がね、
はい、
それはなんでそのオランダとか外でその藁を使ってって思う？
ですね、オランダはすごい歴史も古くて、もう100年以上前からもう建築家同士 このなんか争いがあったらしいんですよ、もう競い合いが。でかやぶき屋根のこの綺麗さと形状で、そういうのでもう競争があってたみたいで、斬新な家がすごい多くてですね、でヨーロッパでは高級住宅に使われるんですよ。かやぶきを使ってる家はお金持ちのステータスとして使われてて、でもそういう技術をこっちに入れて、そしたらいろんな若い人たちとか、かやぶき知らない人とかいっぱいいるんで、その人たちに少しでもちょっと身近に感じてもらって、それも取り入れながら、あとはやっぱり日本にあるもう昔から残ってるかやぶき屋根とか、新しく建てられるかやぶき屋根に対してはその昔の技術を残しながら、その良さも残しながらっていうのが一番大事ですよね。
上田さんとしてはこのかやぶきがどういうふうに 生きていけばいいなと思います。
残すのもすごい大事なんですけど、もう私たち例えばあと、まあ、20年30年した時に、まあ、息子がもう今後を継いで一緒にやってるんですけど、その子たちがあと50年した時にじゃあどういう形で残ってるのかっていうのをなんかすごいイメージした時に、やはりそのかやぶき屋根だけだったらやっぱりどうしても少なくなってきてるので、まあ、違う形で、まあ、いろんななんか、まあ、でも自然にすごい優しいのでうまく使えたらいいなっていうのはありますね。
うまいことなんか違う形での商品化ですよね。
そうですね、もうなるべくだったらその身近に感じられるようなものを、まあ、作ったりするのもすごい大事になってくるのじゃないかなと思ってですね。
魅力ってどんなところですか？
すごい自然なものを使うので、やっぱりそのやっぱり見ていて美しい、やっぱりその環境の中に置かれた時にすごいなんか安心感も出るし、やっぱりそのなんか草原を感じれる、そういうのがなんか一番いいですよね。
このかやぶきを使った工房ってそんなにあるわけじゃないんでしょ、全国見ても。
そうですね、もうかやぶき屋根をされてる職人さんが全国にもう200人来てるんですね。でやっぱりこの熊本に関してもやっぱりもうご高齢の方が引退されたりして、もうほぼ私たちだけになってしまっているので、まあ、九州でももう数える程度しかいないですよね。
貴重ですよね。
まあ、言うて貴重で、まあ、希少生物みたいな感じです。
いやでもこれは受け継がないともったいないでしょ
う。そうですね、私も祖父の話でやっぱりそのやろうって決めたので、まあ、もう亡くなっていくよって言われた時にやっぱどうかしてやっぱ残していきたいっていう思いがあったので、まあ、繋いできたんですけど、やっぱりこれから先もできればですね繋いでいきたいなって思いますね。
高森の誇りですよね。
いやそれはないですよ。それはないですけど、たまたま私がやってる仕事が祖父からずっと父になってで受け継いできた、 たまたまそれがかやぶきだったっていうだけだと思いますけどね。今年の春に一人女性の女の子も入社して、その子は鹿児島大学の大学院まで行ってでこのかやぶき業界に飛び込んできたんですけど、でそういう若い子たちがなんか最近すごい増えてきてるんですよ。なのでそういう子たちをどんどん増やしていくのも大事かなと思ってですね、全国どこの職人さん見てもやっぱりやる気がある子たちってすごい吸収も早いし、で素直にそのかやぶきに取り組んでくれるんで、やっぱりなんか楽しみじゃありますよね。
でももっと皆さんかやぶきに注目してほしいなと思うんですけど。
ですね、まだ全然まだ知られてないんで、やっぱりそのかやぶきの良さをなんか知ってほしいですよね。やっぱりその良さっていうのがそのやっぱり草原、それからつながってきてまたいらなくなっても土に戻るからですね、そういうのをうまくなんか利用できればいいかなと。
次の現場はどちらですか？
次は熊本市内の、ちょっとちっちゃい門ですけどそこをやって、その後は鹿児島に文化財の門をやりに行って、でその後はまた福岡の方に建屋式住居を6棟作りに行きます。
文化財を触るって緊張ですよね。
そうですね、元昔はあんまりそういうの経験はなかったんですけど、ここ数年でもうすごい増えてきまして、やっぱりその難しいのがですね、やっぱ昔の工法でやらなくちゃいけないし、かやぶきの軒の角度とかも決まってるんですよ。でその7度なら7度っていうのをしっかり出さなくちゃいけないし、で形状もそれに近づけなくちゃいけないですよね。なのでそれがすごい難しいですよね。
でもやりがいもありそうです。
やりがいはありますね、ただすごい面倒くさいですね。
確かにね、木は使いますね。
そうですね、はい、基本的には木は使いますね。ただでも前回よりも絶対長持ちさせたいなっていうのはあるんで、まあ形状は守りつつでもちょっとだけ工夫を入れてなんか持つようにとか綺麗に見えるようにとかいうのは考えてますね。
誇らしいです。
ありがとうございます。いやいや、そういうわけじゃないです
よ
ね。
いやいや、でも体には気をつけて。
そうですね、暑いんでですね、もう今なかなか昼間もですよ、屋根の上で5、60度超えるんですよ。
おお、そうですよね、
はい、もうやっぱり蚊帳の照り返しなんかもあるんで、まあ、ちょこちょこ降りながら、まあ、スイム取りながらみんなで協力して、はい、楽しんで屋根を作っていってます。
今日どうもありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
最近見直されてきている蚊帳、 阿蘇かやぶき工房はこれまでの技術を生かし新たなことにも挑戦しています。その技術文化継承していってほしいですね。ぜひ上田さんが作った茅でできたベンチ座ってみてください。お尻にフィットして座り心地抜群です。阿蘇市内の巻草原学習館に置いてありますよ。次回も村岡翔子のインターネットラジオ、どうぞお楽しみに。